では、新約聖書のヨハネの手紙第1の1章の7節だけを拝読いたします。ヨハネの手紙第1、1章7節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。光の内を歩むということはどういうことでしょうか。今日はこの箇所を凝縮して見ていきたいと思います。まずここで告げられていることは、神が光の中におられるということです。私たちが光の中にいるというときは、光が照っている中にいるという感じですけども、聖書は神が光であると教えています。一章の五節にこうあります。途中からお見いたします。神は光であり、神には闇が全くないということです。はじめに光あれと神様は世界を創造されるときに宣言されました。神様が光の中に入ってこられたのではなく、神から光が輝き出てきたのです。光とは何を指しているか、実際私たちが浴びる光から連想していただければと思います。光は闇を照らします。そして見えるようにします。また命を育み、また清める働きをします。神様は光を与え、そして命を与え、そして清めを与えてくださるお方です。神様は清いお方です。まだキリストが来られる前、神様の栄光が輝き出ると人々は恐れて力づけませんでした。ただその中で神様に近づくために命の犠牲が必要であること、それが教えられて、イスラエルの民は守ってきました。しかしキリストの犠牲によって、信じる者は罪を許されたので、神様に近づけるようにされました。こうして人が神の光の中に存在できるようにしてくださったのです。こうして神と共にあることで、私たちは神の光の中にあります。神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるならと7節にありますが、聖書では 歩むということは歩くことだけでなくて、日々を生活することを意味しています。私たちは出たり入ったり、また、行動します。それらすべて含めて歩むと、ですから人生を歩むという意味で、取っていいと思います。私たちと共に神様がいてくださるとき、神様と同じように光の中を歩むことができます。命を与えられ、そして清められ、また見えるようにされて歩むことができるのです。それができるようになるために、神様は御子イエスを与えてくださいました。そしてただ神と共に存在するだけでなく、神と共に歩むことができます。私たち人も一緒に歩むところに交わりが生まれます。一緒に散歩する中で仲良くなるということがあります。また一緒に生活すると、相手がどんな方か深く知ることができます。人間同士ですと良いことも悪いところも見えてきますね。神様と意思疎通、また交流がイエス様を信じると生まれます。その中で何が起こるか、互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血が私たちを清めます。しかもここには、すべての罪から私たちを清めると書いてあります。神様がどのように罪を清められるか、第一段階としては神様を知るということですね。神様がどんなに素晴らしいお方か、清いお方かということを近づいてみると、ますますわかります。神様は私たちを、日の光が照らすように私たちの隠れたところを明らかにされます。テキストに書きましたけども、部屋の様子は真っ暗だと分かりませんが、明かりをつけると散らかっているか片付いているかもすぐに分かります。また薄暗い光ですと、なんとなく綺麗にのように見えても、明るい光ですと、部屋の隅のさまざまな汚れとかほこりとか、まで見えるようになります。そうすると神様から遠く離れていると、まあまあこれぐらいでいいかなと思うのが、そばにいるとあらが目立つというか、あらが目立つよね、自分の足りないところがもっともっと見えるようになっていくんです。イエス様を信じた後、自分はこんなに罪深かったのかと愕然とするのはそのせいです。神様との関わりは、見える汚れだけでなく、むしろ見えない汚れについて明らかにされます。 イエス様の清い性質がもう自分と全然違うことに気がつかされるんです。人間同士であっても高潔な人、育ちの本当に良い人と関わると自分がどんなにそやな性格なのかとか、我慢が足りないとか、愛が足りないとか、気がつかされてハッとすることがあります。ましてや罪のないイエス様のそばに行くと、で近づけば近づくほどこの方が清いことが分かってきて、そして弟子たちが私のような罪深いものから離れてくださいと恐れるようになります。またイエス様が十字架にかかられた時に多くの死刑囚を見て罵ったり絶望したりと取り乱したりってさまざまな醜い姿が否応なしに現れてくるのを兵士たちは見たと思うんですけども、イエス様が十字架にかかられた姿を見て神様を褒めたたえて、本当にこの方は正しい人であったと告白したのでした。そして神様は私たちが告白するとその罪を許して清めてくださいます。ヨハネの第一の手紙今開いてくださってますが、一章九節をご覧ください。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。7節に戻りますと、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますとあります。イエス様の血はイエス様の命です。清い命、また愛にあふれた命、慰めと励ましに満ちている命、それに触れると私たちはイエス様を汚してしまうんではなく、私たちの方が清まっていくんです。神様の清さは私たちによって汚れることはありません。より豊かで強いからです。実験の中で汚れた水をコップの中に入れてて、そこにきれいな水をどんどんどんどん注ぐと、コップの中の水がきれいになっていきますね。それと同じようにイエス様の清さを受けると私たちが清まっていきます。自分の罪を告白すればということは、自分が自覚してそしてイエス様にお任せすることなんです。神様は無理やり、非常事態の時以外は無理やり介入されないお方です。でも私たちが自覚してどうか許してください、清めてくださいという時、はい、わかりましたと言って私たちを作り変えてくださるんです。神様と触れて、そして自分の汚れが分かって、そして神様前に言い表してお任せすると神様が清めてくださる。そしてイエス様の十字架